鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りします。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道はですね、2024年、まあ、来年の春にですね、まあ、ちょっとまだ日にちはまだ決まってないんですけど、列車ダイヤ改正があると思うんですけども、はい、まあ、それに合わせてですね、特急列車のほとんどを、はい、全車指定席化しますよっていうニュースが、はい、流れました。で、まあ、こちら釧路に関係ある特急だとやっぱり大空なんですけども、今大空はですね、まあ、基本4両編成で、で、まあ、お客さんの塩梅によっては5両になったり6両になったりするんですけど、はい、まあ、そのうち1両か2両は必ずその自由席っていうのがついてたんですよね。はい、でそれをすべて、その来年の春から、まあ、座席指定にしますと、いうことなんですね。まあ、人によってはですね、いや自由席の方がなんか自由なとこ座れていいだとか、はい、なんかそういう方もいらっしゃるんですけども、はい、特に自由席の場合はですね、やっぱりちょっと不公平感っていうかですね、はい、やっぱりもう窓側全部ないだとかですね、ちょっと、人の横に座るのはあって、まあ、今ちょっとコロナ終わりましたけど、はい、っていうこともまあいろいろあってですね、全部を指定席にします、指定席にしますと、はい、ただ、まあ、札幌と旭川を結んでいる、カムイとかライラックとかっていう、まあ、特急列車は、あとはですね、札幌とそうですね、カムイとか、ライラック、札幌と旭川を結んでいる特急はまだちょっと一部残りますよと、ただ指定席が増えますということですね。でもこれはですね、私にとってはというかですね、今ほとんどやっぱりほとんどというか、私も指定券取るときはもう緑の窓口も行かないで、スマホからエキネットっていう予約できるものを全部使ってるんですけど、これだと座席の指定も簡単にできるんですよね。だから必ず進行方向向かって、右側の席で、なるべく座席もその特急の窓ってこう2つの座席でこう1つ入ってるんですけど、はい、このうちの後ろ側を必ずゲットするだとか、はい、そういう席の取り方を、であまりやっぱり揺れない真ん中あたりがいいかなとかですね、はい、こういうことができるので、このエキネットって、料金ももちろん列車によってはすごく 40% 引きだとかなるので、はい、まあ、こういった全車指定券になりますけども、ぜひエキネット等を利用されてお得に旅行していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、根室本線、空知の滝川から、はい、富良野、帯広、釧路、そして根室までの、まあ、400キロ以上の路線なんですけども、このお話をしたいと思うんですね。はい、まあ、残念ながら今台風で東鹿越と新徳の間が不通で、まあ、そのまま、来年はこの新徳と富良野の間がこう廃止になるという残念なことなんですけど、はい、それで今日はですね、私がこの小学校とか中学校とか高校の時に、まだこう石勝線がまだ開通してなくて、札幌とか行くときは必ずこの根室本線をずっとこう新徳か富良野滝川周りで行ったんですけど、その時のちょっと思い出の話をちょっと記憶をたどりながらお話ししたいと思うんですね。で、多分札幌まで、その特急で行っ った最初が小学校6年生だと思うんですよね。その前もあの休校とかでは行ったことあったんですけど、はいはい、この時はですね多分午後2時、14時発の、大空で札幌に行ったと思います、はい、で当時はですね私あの日清小学校今の釧路小学校に通ってたんですけど、当時の日清小学校はですね冬休み登校日 2日間あったんですよ。へ、元旦とそれからあの1月確か10日ぐらいの2日あったんですよね。だから元旦から学校に確かね私の記憶が正しいけどね行ってたと思うんですよね。でその登校日本当はあの午前中の大空で札幌に行けば、はい、昼間乗れてよかったんですけど、はい、と元旦に登校日があったからこの2時の特急にしたんだと思うんですよね。でなんか確かおばさんたちと一緒にまあ行ったんですけど、であのもうやっぱこの当時この特急列車に乗るっていうのがもう憧れで、はい、でしかもあの私この寿小学校に1年から3年までいたんですけど、ちょっと家がですねあの当時住んでた浪速町からあの大町に寿小学校3年生の3学期の初めにも家が移っちゃったんで、はい、最後のこの3学期はその大町っていうとこから寿小学校までバスで通ってたんですよ。まあ、今ちょっと経路変わりましたけど、米町線っていうやつで通ってて、はい、で、駅まで釧路駅まで行きますわね。そしたらこう駅の横丁を通って寿小学校に行ってたんですけど、だ必ず大体列車が見えるわけですよ、
はい、
で帰りも多分この2時のその、まあ、その授業の塩梅によっては2時のこの82系っていう、まあ、今もないですけどその特急がこうで、しかも車両がもう10両編成で長かったんで、はい、その一番ホームももう新富士寄りの方に一番こう来てたんですよね、うん、そうすると見えるわけなんですよ、テクテク歩ってると。いやいつかはあの特急乗りたいってなんかこの頃からずっとなんか思ってたような気がするんですよね、うんはい、でそれにも憧れの大空に乗れるって言ってもうワクワクしながら乗って、で、だけどもあの1月1日元旦って冬至に近いのでもう夜暗くなるのも早いわけですよ、はい、だから14時に釧路を出たらもう帯広ぐらいで、はい、真っ暗くなっちゃうっていう、なんか面白くねえなーとかってなんか思ってたんですよね。であとこの時の時刻表をちょっと見るとですね、この14時発の、まあ、これ函館行きの特急なんですけど、はい、札幌までですね帯広滝川岩見沢しか止まらないんですよ。
わすごい、
こんなの今ないですからね、うんうん、今白糠止まって池田止まって、まあ、帯広止まりますよね、はい、あと今度新徳それから多分富良野も止まってたと思うんですけど、もう本当この列車はもう殿様列車を、
はい、
もうそのまま行くみたいなような感じで、うん、こんなようなすごい本当に優等列車だったんですね。で、14時に出て、札幌には19時45分ですから、はい、午後7時45分に、まあ、着いたということなんですね。でこの例から今度中学校になってですね、やっぱり昼間乗るのは乗るのがやっぱり一番いいだろう。でしかも中学校になったらもう時刻表もそれこそ読みまくってたので、
はい、
これは普通列車で行くしかないっていうふうに思って、で多分ちょっと私の手元にあるのは1972年の時刻表、多分そんなに変わらないと思うんですけど、どういうルートかっていうと、夏休みにですね釧路を朝の5時5分発の普通列車に乗って新徳まで行くわけなんですよ、はい、新徳が9時4分到着ですね。で新徳でちょっと時間があって、新徳10時58分発の普通列車でこれ滝川まで行く普通列車なんですけど、滝川には14時55分着と。それで、滝川からこの辺がちょっと記憶曖昧なんですけど、多分15時台のなんか普通列車か快速列車に乗って、はい、多分電車に乗って札幌まで行ったと思うんですよね。もう長瀬もこのまず朝5時なので、多分親に送ってもらったと思うんですけど、まあ、絶対寝坊はできないなというか、もう多分この日ほとんど寝てなかったかもしれないですね。もうワクワク感が強くて、 で、あとですね、これだけ乗っててなんかどっかで食事したっていう記憶があんまりないですよね。だからひょっとしたら弁当をどっかで買って食べてたのかもしれないですし、はい、で、この時も初めてそのカリカチ峠っていうんですか、あの新徳からその落合っていうところまでこうぐにゃぐにゃこう曲がりながら行く、そこをまあ普通列車、まあこの時はキハ22っていう、あのもう今もない普通列車なんですけども、まあ、それに乗って行って、当然あの4人掛けのボックス席で、途中どっかの区間だけはちょっと混んでたかもしれないですけど、はい、まあほとんどまあなんかワンボックス独り占めみたいなような状態で本当にゆっくり見れましたし、まあ本当面白い旅行だったんですね、最初の、まあ、最初のまあ大旅行で、帰りはなんか多分休校かなんかで帰ってきたと思うんですよね、はい、で、こんなことをやってですね、それから間もなくですね、今度は唐松っていう普通列車があったんですけど、はい、これにもやっぱりぜひ挑戦したいっていうんで、はい、ちょっと何年生かは分かんないんですけど、はい、冬休みに行ってるんですよね、唐松乗って。で、なんか一人でなんかこの夜行列車に乗るのがなんかちょっと親もちょっと心配したのかな、なんかおばさんたちと行っといてみたいな、あとあの私の祖父とあとおばさんとかあとなんか3人か4人ぐらいで行ったんですよね。唐松っていうのは、はい、あの普通列車 で、うん、で釧路をですね19時7分に出発をして、はい、で、ずっと走って小樽まで行くっていう普通列車で、はい、札幌には朝の5時半過ぎに到着するという、うん、そういうパターンだったんですね。で帯広までは各駅停車で全部の駅止まって、はい、でなんか そうですねあの時厚内ぐらいまではなんかちょっと通勤列車っぽいような感じで混んでるんですよ、釧路出る時は。でもまあお客さんはもう降りる一方で、はい、もうその裏幌あたりからもう全然空いちゃうんですね。でこの唐松っていうのは前方っていうか前の方にその DD51 っていうディーゼル機関車があって、はい、でその後に荷物車があって、はい、で客車と、はい、でそうだ、と土地の寝台も1台、ええ、2台挟んでるんですよね、
はい、
3段の寝台ですね、はい、もう本当に古いタイプで、はい、幅が50センチしかないっていうあの寝台列車なんですけど、まあ、そんなの挟んで、でもこの時もやっぱあんまりやっぱ寝れなくてもう興奮しちゃって多分寝たの本当数時間っていうかうとうとっとしたような感じだと思うんですよね。それでやっぱり記憶としてやっぱり今でも覚えてるのが、滝川に着いたらその DD51 っていうディーゼル機関車から ED76 っていう、はい、電気機関車にこう付け替えるわけなんですよ。そしたらですね、すごい速さで飛ばすんですよね。でその古い、まあ、当然客車なんでもうすっ飛ばしたらですね、もう窓がもうガタガタ言ってるんですよねっていうのが記憶に、はい、残って、おりました。それからですね、今度は中学校3年生の、まあ、春休み、まあ、高校に入学して、なんか春休みどっか遊びに行きたいなとかって思ったんですよねきっと、そしたらそのやっぱり普通列車で行きたいと、いうことで、ですね、釧路を午前8時に出発する滝川行きの客車列車っていうのがあって、まあ、これだなと、もうこれに狙いを定めて、乗りました。もちろんDD51 の客車なんで、まあ、ちんたらちんたら走って、でなおかつですね、池田で16分、帯広で35分、はい、新徳で21分停車するんですよね、はい、で客車列車って停車すると音何も聞こえないんですよね、うんうん、当然ながらそのディーゼルカーとか気動車っていうのはディーゼルエンジン積んでて、でいつもこうエンジン回してるのでなんかカラカラコロコロカラカロコロコロっていうんですが、客車の場合は何もそういう音がないので本当シーンとなるんですよね。これが非常に記憶に残ってて、で滝川に確かですね夕方の6時ぐらい18時ぐらいに着いちゃって、多分10時間滝川まで10時間 まあ、あの、この番組でもこの間あの東京から釧路まで列車で帰ってきたっていう話して、まあ、たった12時間だったんですよみたいな話したんですけど、はい、まあ、10時間ぐらいだったら、まあ、まあまあ、まあ乗ったかなっていう感じで、はい、まあ、ただ、まあ、私はそこからさらにまた客車の普通列車に乗って、釧路に札幌に着いたのが確かに夜の8時ぐらいだったと思うんで、うん、そこそこと12時間なんですよね、はい、でもすごくなんか満足のいくこれもあの旅行だったんですね、はい、それから当時ですね、急行ニセコ3号とかっていう列車があって、はい、でこれ根室始発 で函館まで、ずっと通しの急行、うん、これ非常に珍しい本当に長距離走った急行なんですけど、これにも一回釧路から札幌まで乗ったことあったんですね、はい、ちょっと中学生の頃か高校生の頃かちょっと忘れちゃったんですけど、やっぱり冬休みに、はい、行きましたとこですね、車掌さんが途中から、なんか札幌っていうかその道が大雪で、
はい、
もしかしたらっていう話をしだしたんですよね、途中で。でこっちはそんなこと言われてもどうしようもないなとかって思ったんですけど、やっぱ案の定ですね、滝川の手前の芦別か赤平で止まっちゃったんですよね。でそうだ、これ止まったのは理由があってですね、そのこのニセコ3号の前に走ってた大空も、
はい、
この芦別か赤平でもうここで運転打ち切りになっちゃったんですね、やっぱり雪で行けなくて、はい、でそのただこの私が乗ってた急行はなんか行けそうだということで、この大空のお客さんが、我が急行ニセコ3号にバーッと乗ってきたんですよ、そしたらたまたまですよ本当に、その時に、はい、私のおじさんおばさんが乗ってたんですよ、それでその滝川まで一緒にその列車に乗って行ったら、
はい、
もうこの先はもう列車がもう動かないと、
はい、
でそのおじさんおばさんに誘われるままって行き先札幌だ同じだったんで、じゃあタクシーに乗って行こうって滝川から、ということで私は無事に札幌まで行けたんですよね、はい、あれだからもしおじさんとおばさん乗ってなかったら、はい、私多分滝川でも途方に暮れてたかもしれないですね、まあ、非常にそういう強烈な思い出のあるニセコ3号、だったっすね。で、まあ、これはですね、今釧路から、まあ、札幌まで、まあ、普通列車とか急行とか特急に乗った話なんですけど、
はい、
札幌から逆にですね、釧路帰ってくる時ってあんまり記憶がないのはですね、多分帰りはもうしばらく列車に乗れないんだとかっていうですね、
はい、
悲しい気持ちのまま列車に乗ってるので、
はい、
その大した記憶は残ってないですけどね、うん、きっと。ただ記憶にちょっと強いのはやっぱり札幌からですね、唐松とか、
はい、
あとマリモとかカリカチとかっていう夜行列車で、
はい、
釧路まで帰ってくるときって結構記憶残ってるんですよね、
うん、
で札幌を夜の9時とか夜10時ぐらいに出て、でその滝川の方面行って、で釧路まで来るっていうやつなんですけど、カリカチとか乗って寝台列車に乗ってもやっぱり寝れないんですよね、はい、しばらくは、まあ、大人になったらお酒飲んでたんでそれでもやっぱり岩見沢か滝川ぐらいまで寝れないんですよね、
はい、
で江別を過ぎると、
はい、
鉄橋をこう渡るんですけど、
はい、
それがなんか列車の両脇にそのなんか鉄製 その枠が、枠っていうか柵ですかね、
はい、
すごい反響して轟音になるんですよね。もうあの音を聞くと寝台列車にこう乗ってても、ああ今江別過ぎたんだとかです、
はい、
思っちゃうんですね。であと唐松っていう普通列車は札幌22時25分発なんですけど、この列車はやっぱり札幌からですね滝川ぐらいまでは通勤列車なんですよ。なので、
はい、
やっぱり混んでるんですよね、普通列車、普通車の場合は、はい、だけどまあ駅に着くたんびにパラパラパラパラ降りてって、
はい、
そういうのを眺めたんですけど、で唐松もですね寝台列車になんか 2,3 回ぐらいも乗ったことあって、寝台列車に乗ってるとこれ滝川までほぼほぼ各駅停車なんで、
はい、
止まるわけですよね、
はい、
でそうすると客車列車って止まる時の衝撃が運転手さんによってすんごい時あるんですよね、
うんうん、
ダーンとかっていう音しても止まっちゃったりだとか、うん、で必ずだいたい起こされるんですよ。まあ、これこの話をすればまた1時間ぐらい喋ってなきゃならないんですけど、なんせやっぱ客車列車ってそのスタートするときとそれから止まるときって、まあ、それなりの衝撃があるんですけど、まあ、それはまあ客車のすごくいいなんですかね、まあ、特徴だったんですけど、まあ、嫌いじゃなかったんですけどね。で、うまい運転手さんだとそういうのがないんですよね。やっぱり、まあ、腕なんですよね、きっと。で、唐松は帯広に5時半ぐらいに到着して、でそこから釧路には、朝の9時19分に着くんですけども、まあ、ちょうど9時半ぐらいだとまあまあちょうどいいんですけど、まあ、降りた瞬間にもう寝不足なんで、まあ、眠たいなとかって思って、降りた記憶があります。まあ、先週と今週はですね、はい、まあ、来年の春にちょっと一部配信になる、うん、まあ、根室本線のちょっと思い出の話をさせていただきました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。こちら鉄尾鉄子の部屋になります。星さん、
はい、
来週12月28日、
はい、
木曜日の、
はい、
この日がですね、
はい、
今年の鉄尾鉄子の部屋最終日となっておりまして、
はい、
で、FM ショー年末年始編成になっておりますので、
はい、
28日木曜日は、
はい、
午前中の放送になりますが、
はい、
午前10時から11時までの、
はい、
ミスティーモーニングの中で、
はい、
鉄尾鉄子の部屋が放送となりますので、
はい、
ちょっとお時間、
はい、
お間違いのないように
、
よろしくお願いいたします。
はい、
FM ショーの放送の中でも、
はい、
ホームページとかでもですね、番組のスケジュールの方をご紹介いたしますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、はい、
鉄道鉄子の部屋、お相手はメインナビゲーター鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。